宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第198回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、早速お便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。最近は忙しかったり調子が悪かったりしていたら、前回ミスをしました。100回の時にカウントダウンをしていたので、今回もやるつもりだったのに、お便りを送ったつもりで忘れてしまいました。遅くなりましたが、今からでもやりますか、とのことです。ありがとうございます。あららららら、調子崩してらしたんですね。まあでも天気が悪いとね、調子崩すっていうの多いですよね。低気圧でさ、頭痛がするとかさ、そうなんだよね。だいたい病院とかもね、低気圧が来る直前に病気になる人が増えたりするみたいですよ。はい、季節柄不安定な時期かと思いますので、お大事になさってください。そしてカウントダウンですね、まあ、一番短いやつは3、2、1、0ってやるのがカウントダウンですけれども、そうですね、3は過ぎてしまいましたね。そうなんですよ、今198回、次回が199回、そして7月第1週で200回を迎えることになっております。パチパチパチパチ。はい、いやでもね、カウントダウンという形じゃなくても、あの200回の時に盛大にお祝いをしていただければいいかなと思っております。ちょうどね、5年目に入るでいいんだよな。そうだよね、1年間が約50回なので、200回目を超えるというのは5年目に入ると。いやー、なんだっけ、石の上にも3年とかありますけれども、もう3年も過ぎて4年目も終わろうとしていて、5年目、いやー頑張ったな。これからも頑張っていきたいと思っておりますので、末永く聞いていただけるとありがたいなと思います。でもね、200回を迎えるからには、少しずつ少しずつ番組も進化していかなきゃいけないと思うので、はい、企画もね練っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして、宮永舞です。いやー、九州の方すごい雨降ってるみたいですね。なんかね、ちょうどうちの父とですね、メールでやり取りをしたのが父の日、父の日にメールを送ったんですよ。実はあの父の日のプレゼントを、その父の日の1週間前ぐらいに調達して発送したら、そういえば父の日のっていうの忘れたわっていうか、あの到着指定をするの忘れたわって思ってたら、あの早々についてしまいまして、なのであのプレゼントがね、先にね行ってしまうと、まあいいだろうと、まあ、あのお酒とおつまみを送ったので、まあ、食べ物だし、そんなに賞味期限の短いものではないですけれども、まあ食べ物飲み物だし早く着くのはいいだろうと思いまして、まあ 父の日のメールだけを当日に送ったわけですね。うん、そしたらね、まあこちら父の日はいい天気だったんです。土日めちゃめちゃいい天気でしたよね。で、向こうはね、あ、福岡ね、福岡は大雨だったらしく、こちらは土砂降りです。まあ、こういうね、会話をしてると、ああ、日本は広いなっていうか、長いなっていうか、まあ、離れてるんだなって思うわけなんですけれども。でもさ、なんか九州とか、今山口県の方とか、すごく雨が多いみたいで、関東は逆に水不足で、まあ、これからね、あの雨雲がこちらの方にやってくるのかもしれないけれども、でも東京一日中大雨ってまあないよね。だいたい午前中降ってたからさ、長靴履いて出かけたらさ、夕方から上がっちゃってさ、割と晴れてきちゃったりしてさ、うーん、長靴蒸れるなとか思いながら、うん、まあでもね、朝降ってて、でも夜上がるからいいやとか思ってね、スニーカーとかで出かけて、濡れたスニーカーで一日違う意味でムレムレしてるのも嫌だしね。やっぱり長靴は偉大だなと、はい、そう買ったんですよ。長靴は偉大だなと思っております。はい、というわけでですね、この時期長靴を手に入れた宮永は次は傘を手に入れたいなと思ってるんですけれどもね、数年前にね、めちゃめちゃお気に入りだったね、うさぎ柄の傘をですね、うっかり電車の中に置き忘れまして、でもその場でだよ、その降りた駅で今行っちゃった電車に赤いうさぎ柄の傘を忘れまして、ちょっとあの和風っぽいうさぎ柄なんだけどっていうのを説明しといたのに出てきませんでした。どこに行っちゃったの、私のうさぎ柄の傘、金沢で買ったのに。はい、まあね、置き忘れてしまった宮永のミスでございますけれども、傘は天下の回り物なのか、それともまあ傘だしねっていうので流されてしまったのかね。電車にさ、めちゃめちゃさ、傘の忘れ物ってたくさんあって、ものすごい本数さ見つかるっていうの、昔テレビで見たことあるんだけどな、なんで見つからなかったのかな。迷子届出したのに、いや迷子届、うん、出したのに、はい、とちょっと今あの傘のことを思い出してムムーとなってしまいましたけれども、今週お届けするのはこのコーナーにしようと思います。ボニンブルーパラダイス。はい、久しぶりですね。まあね、宮永が小笠原にちっとも行けていないので、なかなか小笠原の新しい情報をお届けすることが難しいということもあるんですけれども、いよいよ新小笠原丸、三代目小笠原丸のお目見えでございます。いやー、二代目のね、小笠原丸が19年とかかな、うん、働いてる船なんですよ、ね、19年前ぐらいにこれが新しい船なんだよっていうの、でも直後じゃなかった気がするけどね、うん、あのインコウモリ亭のオーナーととある養成所で知り合いになりまして、でその船を見せてもらったというか、船を紹介してもらったというか、あれからもう19年も経つのですね。すごいですね。いやー、でもよく働いたよね、19年とかね。電化製品だってさ、10年働くとまあ無理とか言ったりするじゃないですか。よく働いたよね、19年も。でもいよいよ新造船とバトンタッチをすると、今まさにですね、最後の航海に出てるのか、あ、最後の航海っていうか、あの竹芝を最後に出発する小笠原丸、この後ね、もう一回父島を最後に出発して竹芝に戻ってくるんだけれども、多分最後の往復航海の片道に行ってるはずです。はい、そんな二代目小笠原丸、いやー、宮永も結構乗ったな。 うん。結構何往復かさせてもらったし、お見送りお迎えはめちゃめちゃ行っているので、まあ、お名残惜しいですね。でもね、新しい船がね、この間ね、一応父島には一回行ったんですよ。新小笠原丸、三代目小笠原丸。はい。ですね、手元にあるのは、その新しい小笠原丸のパンフレットなんですけれども、実はですね、実はですよ。宮永ね、知り合いにね、小笠原丸のデザインに関わった方がいまして、そう、本当に偶然なんだけど、本人を知ってるんじゃなくて、そのデザインをした方の奥さんを知ってるんですよ。で、お話ししていたら、宮永小笠原は結構こう話題にしてて、で、その方がね、なんだっけな、なんかの時に母島のトマトをおやつに持ってきてくださって、あれこれ小笠原の母島のトマトじゃないですか、島トマトとか言ってたら、あら、小笠原知ってるのみたいな話になって、会話してたら、いや、うちのパパはね、新しい小笠原丸の内装をやってるのよ。そうなんですか。うん。というわけでね、実は、宮永、この間写真を見せていただいてしまいました。その奥様が、旦那さんから送ってもらった携帯に送られてきた写メ。うん。あのね、パンフレットと同じように、ラウンジにイルカがいた。でね、結構可愛かった。あ、これはね、でもさすがにちょっと公開できないので、そのパンフレットのページを写メって、ブログに開けておきます。その、立ってるんだよ。立ってるんだよ。あの、立ってるイルカの像があるんだけど、それが結構可愛かった。あとね、ラウンジが母島っていう名前のラウンジになってて、で、今回のね、小笠原丸のすごいのってね、エレベーターがあることだと思うんだけど、このエレベーターの扉のところ、母っていう文字がデザインの中に埋め込まれております。あ、ちなみにね、レストランはね、父島なのね。レストラン父島なの。で、その父島のレストラン、父島のレストランだと誤解を招くな。そのレストランのところに行くエレベーターの扉は父でデザインされているそうですよ。探してみてください。乗れた方探してくださいよ。父とか母とか書いてあるんだってよ。あとね、写真で見る限りめちゃめちゃカラフルでしたね。なんかポップな感じ。すごい可愛いなっていう。今までは椅子とか白ばっかりだったんだけど、うん、赤とかさ、色付きの椅子が結構使われてて、見た目カラフルで可愛らしい感じになっておりましたね。あと、水槽みたいな感じになってるところが中にあって、まあでも船の中に水槽って、まさか魚がって思ったらそれね、なんか父島のお土産物ですごい有名な和紙っこって、和紙で作ったお魚の、まあ飾り？うん。これね、宮永もね、これはしっこでって教えてもらって、見せてもらったことあるんだけど、すごい可愛いんだけど、それが使われていたり、だから島の、まあ、特産品って言うとなんか農作物みたいだけど、島で有名な、うん、工芸品でいいのかな？うん、が使われていたりとか、あとね、これは写真はなかったんだけど、ミニサロン南島とか、なんかネーミングもさ、船の中が本当にもう小笠原の、ま、ために作られた。っていう感じでいいなぁと思いましたさ。いやー早く乗りたいなーっていうか、あの見学ツアーとかないのかな、見学で中に乗り込みたいなーとか思ったんですけどね。いやもちろんね、一番は島に渡るために乗りたいんだけれども、相変わらずちょっとこうスケジュール的に一週間お休みをまとめて取るというのが難しい状況なので、行きたいな、年末に行きたいな、まあな秋までは絶対無理だから、うん、行きたいなと思ってるんですよ。新しい船乗りたいな。とりあえずね、外見は見たいなって。いや、外見ね、写真はね、いっぱい送ってもらって見まくったんですけれども、はい、というわけでですね、小笠原は夏ですよ。海が真っ青に夏の色になってきましたよ。そして新しい船、ぜひぜひ。行ってみてくださいませ。はい、というわけで今週の一冊、森見富彦作、 太陽の塔を読みました。これは森見富彦さんのデビュー作で日本ファンタジーノベル大賞の受賞作品でもあります。はい、どういうお話かというとですね、京都大学の学生である私、男子学生ですよ、私がですね、まあ女の子に振られるわけです。この表現がね素晴らしい。あろうことか私を袖にしたのである。彼女の欠点を述べるときに、あろうことか私を袖にしたのである。いやー、なんていうか、どんだけ君は自信があるんだ、自分に、っていうね。そういうわけでですね、とても自分に自信があるのかなんだかわかんない、その男子学生さんはですね、研究という、観察という名のストーキングを始めるわけですね。いや、でもね、彼女も結構面白いキャラだなって思ったのが、クリスマスに、二人でパーティーをするんじゃなくて、もう一人混ぜたかったりとか、プレゼントをもらって、私部屋に余計なものが増えるのは嫌ですとか。いやー、いいキャラしてるな。彼女も十分いいキャラしてるなーと思ったんですけれどもね。はい。そんな大学生の恋愛模様というか、生活模様というか、うん、そんな感じのお話でございます。でもね、もう出てくるものが結構、結構ね、うぎゃっていうものもございまして、やつですよ。台所の隅っこに黒光りしたりしているやつ、G ですよ。の群れのことを G キューブ。まあ、ちゃんと言ってるんですよ。ここってね、言ってるんですよ。キューブって言って、それを、仲の悪い、男子学生にプレゼントとして送りつけたり、まあこれは多分ね、恋がたきなんだよね。恋がたきに送りつけてみたりとかね。で、送りつけられたやつから同じ贈り物が送り返されてきたりとかね。いやー、もう、ゾクゾクゾクゾク。嫌ですね。はい。あとはですね、そうですね。自転車にマナミ号って名前をつけてて、すごい可愛がってて、可愛がっててって変な言い方だけど、でもなんかその辺も面白いなーと、思ったんですけれどもね。うん。あとはクリスマスイブに、まあ、ね、うまくいってない皆さんがどうしてやろうかという結果、A じゃないかという騒動を起こして、なんと本当にその騒動が起きてしまうとかね。面白いね。なんかよくもまあそんなことを思いつくよね。でもなんか学生の時っていうのは、その、ちょっとしたことがすごく、大問題だったりとか、うん。逆に、すごい面白い発想をして、そういうことをやってみたら、大人はびっくりしてしまったりとか、そういうのが学生時代なんだろうけれども。いやー、でも、こんな友達学校内にいたら面白いかもしれないけど、近くにいるのは嫌だわ。というような学生さんのお話でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さて、もう一通お便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイは知育菓子を作ったことありますか？最近のはいろんな種類があって、外国の人がお土産に買っていったりと人気があるそうです、とのことです。ありがとうございます。いや、チーク菓子って言われて、どれのことかなって思って弾いてみたら、いろいろあるんですね。で、その中で、作ったことがあるのは、いや、作ったって言ってもすごい昔だけどさ、ねるねるねるね。うん、これは作ったことがありましたね。でも他のを見てたら、あ、こんなのあるんだっていうのがいっぱいあったので、ぜひぜひ、来週、作ってみたいと思います。というわけで、この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。 アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番早いかとは思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな保留体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。